皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月3日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は永田町霞が関に閉じこもるべからずです。民主党政権始まりましてですね、支持率も非常にまだ高いと言われながらも、もう10ポイント下がりましたね。やっぱりこのいろんなブレがあったりですね、献金問題その他出てきますと、どうしてもそれは下がってくると思います。問題はこれからちゃんと仕事ができるかどうかで、結局政治はもう結果で評価されるわけですから、立派なね、鳩山さんの理念があるわけですから、それに沿って、実際に政治を行っていけばですね、国民もそれはついてくるんじゃないかなと思うんです。しかし本当にこの小沢さんの話はあちこちから聞こえてきますね。なんか最近はその全ての陳情は幹事長室を通せと、なんかその大臣が受けた陳情も必ず幹事長室を通さなきゃいかんと、どういうことなんでしょうかね。戦前はですね、例えばその軍隊は、天皇の軍隊でありましたし、例えば公務員、今でいう公務員もですね、あれやっぱ天皇の公務員なんですね。総任官、一番上が新任官でしたっけ、なんか総任官とかありまして、こうありますよね。だからとにかく天皇から任命されてるわけですね。だからそういう時代なんか戻っちゃったってんでしょうかね。なんか小沢陛下にですね、お伺いを立てないとですね、何もできないなんて、そんなバカなことが今の時代にあんのかと思うんですが、なんか至ってご本人はご機嫌だという話も聞こえてきておりまして、なんか本当に子供じみた人なんじゃないかなと思うんですけどもね、党と、政治は分離すると、政府は分離すると言ってたのに、例の事業仕分けの委員会でですね、なんですわね、もう人事にお声を入れてですね、若者を全部吹き飛ばしちゃったということですから、なんかこれからますますそういう横暴さが際立ってくる。しかしやっぱりなんかテンポ早いですね。あの人やっぱりそのよくわかんないでやってるんですよ。テンポ早いですから、こけるのも早いと思いますよ。ですからやっぱりこの、いつもね、得意の絶頂で積み木崩しをやるのが小沢さんの得意芸ですから、今回は全く同じ展開だと思うんですね。ですからあんまりこう気にしないでですね、一番のポイントは、やっぱり今回は平成の市民革命が起きたということですから、これどうにもならないというですね、人々の思い、それをですね、しっかりと受け止めて行動すればいいわけで、とにかく鳩山さんのですね、所信表明演説に沿って、期待にね、応えるように政治していけば何も問題ないわけですから、だから逆に期待に応える政治を行えないようなね、問題は、それは党の中の問題だったって、それは全部排除しなければいけないんで、そういう大きな目線を持ってですね、やっていただくことが大事じゃないかなというふうに思っております。この間も衆議院の予算委員会見ておりまして、山口さんの話聞いてたんですが、もうアメリカは負けるぞと、何度も、国会で言っておられましたですね、アフガニスタンの問題で。あの方ですから、私はできたらアフガニスタンに行きたいと言っておられましたが、やっぱりね、ああいう方は行きたいとおっしゃってるんですから、行っていただいてですね、タリバンとアメリカの仲介をすればいいと思うんですね。やっぱりこういうのが適材適所ということなんですよね。命がけでこう、やりたいというものがあったらね、やればいいと思うんですね。国会の答弁の時にも、こういう仕事は外務省ではできないんですと言って、なんか大笑いが議場で湧いてましたけどもね、役人なんかにできる仕事ではないですからね。やっぱりそれは意欲を持った政治家がやるべきで、同じような政治家たくさんいると思うんですね。各分野に。ですからそれを適材適所で配置してですね、あとはそう統合していく。ちゃんと方針も、鳩山さんの理念もあるんですから、何にも難しいことはないと思うんですよね。それを余計なこと言って、あれすんな、こうすんなとか言って余計な事務仕事を任せるからですね、大変なことになるわけで、事務仕事やるのは役人の仕事ですから、そんなもん役人に任せておきゃいいんでね。だから政治家はですね、もっと飛び回らないといけないと思いますよ。先週末から、南信州の遠山郷に来ておりまして、今回は芸術祭ということでね、いろんな方にまた全国から来ていただいて、お楽しみいただいたんですが、この辺は信濃毎日新聞という新聞、 がよく読まれてます。あと中日新聞ですね。まあ、両方入ってるんですけども、今朝の信濃毎日新聞こう見るとですね、一面にですね、事業仕分けの話が載ってるんですね。その中にこの街づくりの交付金、これがなくなる、仕分けの対象になってるって書いてあるわけですね。おお、ついに来たかと思いましたね。やっぱりこの過疎の地域ではですね、どうしてもやっぱり街づくりその他、観光のことも含めまして、行政の予算に頼ってる人たちが多いんですよ。なんかイベントをやりましたとかね、あるいはなんかその建物が建ちましたとか、あるいはそのパンフレットができました、あるいはその立て看板できました、なんとかツアーをやりました。ことごとくなんかですね、どっかから補助金が出てることが多いんですね。逆に言うと補助金が今年いくら出るからそれに合わせてどんな行事をやろうというようなことを言ってる人はやっぱ多いんですね。別にそれは遠山だけじゃなくて日本中そうだと思うんですけども、やっぱそれはもうできなくなるっていうことなんでしょうね。なんかそんな日が来るんじゃないかなと思ってたんですよね。そらその効果って言ったってですね、効果決して少なくないんですよ。大きいんですけども、やっぱりこうやってね、国に金がない時ですから、それやっぱり切られることもあるかなと思ったら、やっぱりこれ切られるということでね。まあ、本当に全部カットになるか、地方移管になるか、その辺はまだわからないわけですけども、まあ今までのように金は出ないでしょうね。そうした時やっぱり、まあ我々もそうですが、基本的に全部自腹でやってんですね。自分たちでやってんですよ。だからその行政に頼らないで、自分たちでこの仕事をしている人たちでないと、これから町おこしなんかも非常に難しいと思いますね。自分たちある程度やって、これならうまくいくから行政も金出せって言うとですね、じゃあ成功間違いないんで金出しますって言って行政も金出してくるわけですね。ですからある程度のとこまでは自分たちでやっていかないとね、それは難しいと思うんですよね。まあそんなこともありましてね、ですからこれはまた地方にとっても公共事業がなくなるわ、農林水産業いろいろ事業が止まるわ、まちづくり交付金も止まるわでですね、いやーこれは結構厳しいことになるぞと、もうすでにですね、地方の議員さんたちの間ではですね、まあ今のそのね、こういう何でもカットカットということに対して、まあ強烈な反発もですね、出てきていますよ。だいたい陳情なんかもどこにどうやっていいかわからない。で、今度はなんか幹事長室を通せっていうわけですから、小沢一郎に気に入られなかったら、通らないってなことになりますからね、それどういうことなんだと。今回の選挙の意味がどういうふうに理解してんのかと。まあ、非常に首をかしげる向きがですね、あるわけですね。まあ、同時にですね、やっぱりこれ、永田町霞が関に閉じこもっていたんでは、これ完全に国政を誤ると思いますよ。今度のですね、来年の参議院選挙なんかに向けてですね、横浜の元前市長の永田さんなんかが新党を立ち上げられたという記事もありましたけどもね、やっぱりこのままその中央だけの考え方で国政を動かすのはまずいと、鳩山さんも地域主権、ソブリン、主権ですね、主権という言葉を使ってますから、やっぱり地域からもですね、まあ、責任を持って地域を経営できるその人たちが出てこないと、まあ、地域を回らない。したがってですから来年の参院選挙なんかの場合はですね、地方を何とかしようという人たちの政党が各地方にできていくんじゃないかと思うんですよ。で、これが横型ネットワークでバーッと繋がった時ですね、国政にもものすごい大きな力を発揮するんじゃないかと思うんですね。すなわち、その、ジンギスカンのユーラシア大陸のですね、制覇もそうですけども、個々の部族を横にバーッと繋ぐと巨大な国家が生まれたっていうのは、あれがジンギスカンの帝国ですからね。あんな感じでね、まあ地方がですね、一致結束して、なんかこういうことをやろうといった場合には、各地方で、もう自民も民主もなく、この町地域をどうしようという人たちが出てきて横立さんがった場合には、突如としてものすごい大きな政治勢力が出てくるんじゃないかなと思うんですね。まあそういうこともありましてね。まあとにかく、まあ今までのようにですね、永田町と霞が関に閉じこもって物事を決めるっていうことはですね、極めて危険なことではないかなと思うんですね。やっぱり何でもね、その、永田町霞が関に行くことはすごいと思ってる世の中に多いんですが、反対で、あそこに入っちゃったら何にもわからないわけですよね。だいたい政治家なんか自分の時間なんかこう持てませんしね。で、まああんなとこにいてですね、しかも偉くなっちゃったら SP までくっついちゃってですね、もう24時間監視のもとに変えて、何もできないわけでしょ。お前でもいろんな連中側でもない、こうでもないと周りに寄ってたかってこう、喋りまくるわけですよね。何もわかんなくなりますよね。だからこれがね、すべての失敗のもとなんですよね。 やっぱりこの時間は自分で管理しなければいけないし、優先順位をつけて、で、信頼できる部下に全部任せなきゃいけないんですよ。ちゃんと信頼できる部下を置いて、普通の仕事はその部下に全部任せなきゃいけませんわね。この辺のところのですね、リーダーシップ、チームワークがですね、全然なってないんですね。まあ、アメリカなんかそういうのは昔からね、非常にしっかりできてるんですけども、そういうチームワークについてはね、日本なんか全然できてなくて、まあ、完全にね、一匹狼の集まりみたいになってる部分があるわけですよ。特に今の民主党はそんな感じじゃないかな。だから、例えばね、地方の声がですね、上がっていかないわけですよ。先週のこの放送の、コメント欄に私もちょっと書きましたけども、これから小選挙区の代議士たちはですね、自分のその選挙区で毎週タウンミーティング開いたらいいと思うんですね。そこには野党の国会議員も地方の議員もみんな来てもらって、市町村長もですね、あるいはその経済界、それから宗教界、学校、それから農林水産業、家庭の主婦からですね、老人から子供まで、ね、みんな来てもらったらいいと思うんですね。で、とにかくですね、双方向の対話するわけですね。現実を話してもらって、で、政策を話してもらって、質疑応答があって、ああでもない、こうでもないと。それ4年間ですね、毎週毎週やればですね、ものすごく大きなパイプになると思うんですね。各地域ごとにやっていけば。結局ですね、もう永田町霞が関に閉じこもってるとですね、何にもわからないわけですよ。ですからその、本当にね、この目線をうんと下げてですね、まあうんと下げるっていうよりももうね、上に上がってるって思ってる、あれ間違いないんだ。実は下に下がってるんですね。永田町霞が関は丘の上で君臨してんじゃなくて、なんかね、こう、古井戸の底にいるんですよ。古井戸の底にいてうごめいてんだよね、あれ。何やってんだろうってみんな下向いて見下ろしてるっていうのはあれ現状ですよね、永田町霞が関については。あの人たちいつになったら物事わかんのかなと。いうような、あそこにいつになったら日が差すのかなと。上から見下ろしてるってのはあれ現状でしょ、永田町霞が関の。ですから早く穴蔵から出てきてですね、せっかく代議士の全国300の選挙区あるんですから、そこで毎週毎週タウンミーティングやってですね、とにかく自分が総理大臣になったつもりでいろいろ話をして、で話を聞いて、でよく勉強して、でそれを、まあね、国政に持って帰って反映すると、そんなことの見合いはね、随分違うと私はこう思うんですね。特に経済界なんかはですね、大企業のトップがよく行くわけですけども、大体あの人たちって自分であまり経営やってない人たちが多いんですよ。昔はそうでもなかったかと思いますがね、まあ、中曽根康弘の頃から、中曽根政権の頃からそうだと思いますが、あんまり自分で経営してなくてね、で、要するに権力闘争に勝ち抜いただけの人たちは経営者と称してですね、出てって、ああでもない、こうでもないって言ってる人が多いんですよね。ですから、この経営のそのすごい現場を自分でこう知らない人たちが結構いるわけですね。要するに、統治だけしてるんですよ。企業を統治していて、経営やってられた人たちがね、退去してあれ、暇なんだよね。暇だからこう、乗り込んでいくわけですよ。で、そういう人たちが、ああでもない、こうでもないって言うと、実態のことよくわかりませんから、いろんな人の影響を受けてですね、まあ、売国となっちゃう人もいるしですね、まあ、ね、一部の勢力の利権の代表者になっちゃう人もいるし、もう、めちゃくちゃなっちゃう。で、政治家もだからそういうのを分かって、こう、上手にさばいていけばいいんですけども、またこの政治家もですね、よくわかんない人が多いんで、その、真に受けちゃうんだね、ああいう人たちのヨタ話をね。ですからもう、小泉竹中じゃなんかそうですけどもね、売国道のヨタ話をね、真に受けるわけですよ。もう見ちゃらんないわけですよね。で、見ちゃらんないでほっとくにはですね、連中が制度を決めるわけですから、こっちも叶わないわけで、やっぱりね、そういうことをね、悪兵をもう立たなければいけませんから、悪兵を立つためにはね、永田町霞ヶ関のね、古井戸の底からみんな出てきましてね、国会議員も、それから、まあ役人はまあ、そこに縛りついての仕事でしょうから、まあ役人はまあね、もうしょうがないですけども、政治がとにかく出てきてですね、いろんなものを見て、見聞きしてですね、で、自分なりのちゃんと情報とかものの考え方をですね、もっともっと実態に即してですね、作っていただきたいと思うんですね。特にその若い代議士はですね、まあ当選1回目ぐらいの代議士は全くわかんない人たちも多いんでしょうから、ね、講演会はあってもそれを支える地元の人たちとネットワークないこと多いでしょうから、まあそういうものこそですね、まあ少し、党がですね、旗を振ってですね、まあね、政治でもいいですけども、とにかく与野党問わず誰でも来てですね、政治家でも誰でもね、来て話をして、で、まあその地域をどうするかと、そういう盛り上げをやる中核になってもらう必要があると思いますよ。とにかくね、これだけもうお金もなくなってきますとね、中央頼みでですね、地方を運営するってことはできないでしょ？ということはね、もう実際に地方に行きますとね、与党も野党もないんですよ。 与党も野党もなくて、誰が要するに地域を経営できるかなんです。経営っていうのはね、投資と違うんですよ。投資というのは、なんとなくそこに座ってですね、黙って座ってれば金も権力も集まってくる。これが統治でしょ。で、そんなのがなくなってるわけですよ。要するに自分で、ね、経済を勃興させるために資金調達をして、投資もやって、リターンを稼いで、リターンの中からね、税金というかみんなで使うための金をこう使ってと。全部自分たちでやらなきゃいけないんですよね。しかもね、完全鎖国することもできませんから、オープンにもしとかなきゃいけませんから、ですからやっぱりこのね、外の状況と中の状況両方よく分かって、強みと弱みをよく分かって、バランスさせなきゃいけないんですね、中と外。何度も言うようにも戦国大名の世界とね、全くこう同じなんですよね。で、これやるためにはね、今までのこの官だとか、民だとかね、まあ民なんかでも地方に行きましたら、放送局だとか新聞社だとか電力会社とかガス会社、鉄道会社のトップが君臨してるわけでしょ？地域経済代表だって。あんならみんな社用産業ですからね。あんな人たちのですね、権力闘争をやっただけでですね、社長だと言ってる人たち話聞いたって経済なんか一つも持ち上がるわけないんですから、もっとやっぱりですね、実際にいろんな立場で今、仕事してる人たちいるんですから、だからそれ一回に話聞けないわけですから、毎週毎週タウンミーティングやってね、どんどん集めてですね、それこそ来るもの拒まず去るもの追わずでね、まあ代議士が中核になってですね、まあいろんな政治家も全部読んでね、やってごらんなさいよ。だいぶ違うと思うんですよ。1年でも2年、2年ぐらいやればですね、相当こなれてきてですね、ね、毎週毎週やってればですね、いろんな人来るでしょう。ね、継続して来る人もいるでしょう。だわしを交渉って話がそっからまとまってきますよ。で、それを、ね、代議士ですから、まあ国会に戻ってそれ反映させればいいし、あるいは参議院議員の場合もう少し広い範囲ですよね。都道府県ぐらい、ね、場合によっては都道府県ぐらい、あるいはもうちょっと住まい地域もありますけども、とにかくもう少し広い範囲で行動してるのが参議院議員ですから、参議院議員の場合もう少し広い範囲でこのタウンミーティングやってですね、もうちょっと広い目線でね、広い地域の目線でこの地域を考え国政に反映する、国政を地域に下ろしてくる。まあそういうことやっていけばいいんじゃないかと思うんですね。何にも難しいことないと思うんですね。ですから、このものすごい大不況というか、この、なんて言いましょうかね、日本の行き詰まり突破する一つのこのシステムをね、作るためには、もうとにかく、中央にいる政治家が、とにかく地方によく出てって、自分の選挙区重視によく出てってですね、まあ同じ目線で、とにかく対話するっていうことをどんどんやることですね。まあとにかくね、当選すればいいという考え方でね、どうやって演説しようかとかね、どうやってこの文章を書こうとかね、そういう姑息なことばっかりやってると、ダメなんですよね。まあ、とにかく当選したんですから、当選した後はそういう姑息な話ではなくてですね、次に向けてやっぱ成長することが大事だと思うんですよね。小沢一郎の言う通りですね、もう東京に来る必要ないから地方に帰って駅立ちしてですね、街頭演説だけやってろと、次の選挙の運動だけやってろと、そんなことやってですね、次に当選するわけないですよ。あの人当選したのにですね、中央で何の活躍もできなくてですね、なんか駅頭でいつも立ってね、当選前と同じこと喋ってると、落選するに決まってますよね。小沢一郎の言う通りやったら、それは次の選挙で落選確実ですよね。みんなですね、もっと真剣ですよ、今生きてる人たちは。だからこそですね、やっぱりこの4年間毎週毎週タウンミーティングやってですね、実力磨けばですね、国民の側も変わってくるしですね、それからその中央の様子も変わってきますよ。霞が関に立てこもる役人たちだってね、実際にその政治家の皆さんが地方に行って、あるいは人によっては海外行ってもいいですよ。ね、さっきの山口さんのアフガニスタンじゃないけどもね、まあ海外のいろんな現場を行ってですね、その声をね、わっと持ってくればですね、中央の役人だってですね、それに逆らうことできないでしょ。ですからそうやってですね、とにかくその、とにかくあそこに立てこもってることだけはやめていただきたいと思いますね。永田町霞が関に立てこもってるとね、本当にろくなことないわけですよ。ですから、あそこの立てこもりをやめてね、外にね、どんどん出ていくことが必要だと思いますね。大体その、今ね、日本航空のこととかなんかいろいろ出てますがね、最後の最後になって極まってからあそこに全部話が上がっていくんですよ。極まってから上がってきてもね、できることほとんどないんですね。ですからもうね、ずっと幅広くですね、常にいろんな情報に接していろんな人と会ってですね、世の中何が起きてるのかということをね、ちゃんと知ってるっていうことがね、やっぱ政治家の見識なんですね。江戸時代の大名なんかもですね、実は、領民のことをちゃんと知ってるっていうことがですね、その大名の見識としてね、たっ飛ばれたという話も聞いてるんですよね。まあ、そういうふうに考えますとね、まあ自民党時代の昔のこのね、 その政治と、それから民間の間の人間関係、その他壊れちゃったわけですから、全くの作り直しなんで、いいチャンスですから、やっぱこれからですね、まあそうやって新しいそのネットワークをですね、東京の中央と地方の間にですね、どんどん広げていただくことがですね、一番大切なことになろうと思うんですね。そういうものがないとですね、いろんなものが行き詰まった時に、もう自民党にも戻れないし、何にもできなくなっちゃって、完全にこれ鬼の乱となっちゃうんじゃないかと。まあ、そんな気がしますんでね。まあ、ぜひ、そこはですね、今の政治家の皆さんにですね、頑張っていただきたいなと、そう思っておるところであります。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、永田町霞ヶ関に閉じこもるべからずということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。